TBS Podcast。石橋貴明のゲートセブン。今回のテーマは、セリーグの今年の台風の目は DeNA じゃね？ということで、去年はですよ、ヤクルト、そしてオリックスと、前年最下位のチームが優勝して、そして日本シリーズ、あんな素晴らしい日本シリーズになったということで、今年ひょっとしたら、その流れを考えてみると、DeNA って、3割バッターが4人いたんですよ。確か去年、セリーグ、パリーグで11人か12人しかいないんですよ。そのうちの4人、3割打者は DeNA が出してたのに、最下位だったわけですよ。だから、ピッチャーさえ揃えばいけんじゃねえのっていうふうに僕は思っていて、じゃあ、この人に来てもらって、深掘りしようじゃないかということで来ていただきました。日本放送ショーアップナイターの解説でおなじみ、大魔神こと佐々木和弘さんです。
よろしくお願いします。
そうなの、大魔神、はい、DeNA は
僕も優勝候補に挙げたんですけど、去年、裏切られました。
まあ、去年はやっぱりもう、ピッチャーなんですよね。
ずっとピッチャーです。はい。で、ヤクルトも、ずっと打つ方は良かって、で、ピッチャーが整理されたじゃないですか。ただ優勝ですからね、はい。
でもね、防御率がリーグで最下位、
はい、
4.15、
はい、
やっぱ怪我とかそういう選手が非常に多くて、主な先発陣だとほとんどが5勝6勝、
はい、1年間やってるピッチャーいないです。
回ってないですよね。
回ってないです、はい。
だから2桁なんて当然現れるわけもなく、
あの5回6回で勝ち上がりますからね、
それ、はい、それでなおかつリリーフもちょっときつかったし、まあ
そうですね、リリーフもそのやっぱり60試合70試合近く行きますからね、みんな。
それで今年はなおかつ12回までやるわけでしょ。
そうです。
去年は9回で
引き分け多かっても最下位、引き分けやたら多かったですからね、去年、
うん、
はい。
大魔神がもし監督だったらどういうふうに整備します？
まあ、とりあえずやっぱりこれだけ怪我人が多いってことは練習の何かに問題あるんじゃないですか、
うん、練習に、
はい。まあ、秋季キャンプとかやってる時にやっぱ鍛え方がちょっと違うんじゃないですかね。
鍛え方がちょっと弱い。
だから僕三浦とかにもまあ何回かまあちょっと話したことありますけど、うん、その秋季キャンプなんか去年おととしかな、去年か、投げないんですよ、
ピッチャーが。
はい、一球も、
はい、
やっぱり投げないと投げる体力ってつかないし、肩の筋力もつかないんで。
これって去年のそれこそヤクルトもそうですけど、はい、例えばクローザーを3連投させないとか、
はいはい、
それこそ高卒2年目のピッチャーたちはすごく感覚を上げてあげるとかって、はいはい、すごく肩を大事にしてるっていう感じするんですけど、やっぱ秋季キャンプくらいだと投げさせて肩作った方がいいんですか？
やっぱりある程度投げないと、とか僕らはまあ、時代が違いますけど、秋季キャンプっていうのはもう大事だったんです、一番、うん、これから若、特に若い選手には、うん、これから選手にはそこでしっかり鍛えて、うん、次の年まで、でっていう、まあ、春のキャンプでっていうようになったんですけど、
うん、
だからそういう話を聞いたときに、これじゃな、球投げさせないっていうんだからって思ったんですよね。
もっとやっぱ投げた方がいいの？
僕が投げて作るタイプ、だからタイプによると思うんですよね、僕は投げて作るタイプなんで、と、うん、いうか、まあ、人それぞれあると思うんですけど、投げなさすぎだと思うんですけどね。肩消耗品って言うんですけど、消耗するほど投げてないでしょ、
うん、
今の子たち。だって100球で終わるんですよ、今。昔って関東150球とかじゃないですか、先発ピッチャーなんて。それのみんな潰れないんじゃないですか。
そうだよね、斉藤正樹君なんか、はい、何試合連続関東勝利してたんだとか。
潰れないじゃないですか。だから投げ方もあると思うんですよ。だから投げ方が悪いのか、うん、弱いのかですよね。
なるほど、
ね。投げ方悪いんで、痛めるわけですから、原因があるわけですから。
だって今先発ピッチャーで200いかないもんね。
言ったらだって叩かれますもんね、
うん、
はい、昔とかだって同じ野球やってるんですから、
うん、
やってる時に150球とか160球完投で完封とかあったじゃないですか、うん、今ないですもんね。
ないよ、全然ない、
はい、
だって野茂なんて160とか、
まあ、平気で打てますよね。
投げてたよね、
はい、
それだって90年ですかね、90年91年、
うん、入ったばっかりの時、
そうそうそう、時代で いや絶対もう少し改革しなきゃダメなのかもしれないね、
うん、だから100球ってそのアメリカのこと、うん、そういう楽だったことばっかり持ってくるんですよね。アメリカ中4日で162試合あるん で、うん、で移動もあって、うん、だから中4日投げるから100球なんですよ、うん、日本ってほら中5日6日平気じゃないですか、うん、で100球って開けすぎだと思うんですよね。だ最近、ね、桑田君が言い出しましたけどね、ピッチャーさんもっと投げろって言い出しましたけど、だから中4で回ってくれるんだったらそれはいいですけど、うん、5日も6日で下手したら1週間空けるのに100球だったらふざけんなよってリリーフ陣思いますよ絶対。
日本は今全然だもんね。
だからよくね200試ピッチャーも出ないんじゃないかって言いますけど、いや試合数増えてるのに、うん、おかしいんですよ。だそういうことですよね、うん、だって前昔130試合で今140じゃないですか、うん、144かやった時にだって下手したら3つ違いますからね、うん、な登板数が、うん、した時に今だって12、3勝で最多勝でしょ、うん、昔は20勝ピッチャーいるわけですよ、
絶対だもんね、
はい、だからおかしいんですよ試合数増えてるのに。そんな投げっていうのはってことはいかに投げてないかってことですよね、うん、先発ピッチャーがイニングを
もう少し投げさせても壊れないと、う
んうん、壊れるのは、うん、てか投げ方が悪いとか弱いとかありますけど、うんうん、本当になかなか壊れないですから。現役長いピッチャーってやっぱりよく投げてますもん。特に三浦大輔なんて本当によく投げてましたから、うんうん、キャンプでも走ったりとか、うん、はい、
だったらその教えで少し、
はい、何かとかね固めてやめんだったらその原因はどこにあるんだってやって、うん、そんなメカニックを直せばいいだけの話で、うん、はい、
番長とか三浦番長とかの時代やっぱり投げてますピッチャーの肩とか肘ってどこまでが限界でここまではやっていいんだよっていうのはそれはみんな本人それぞれ、うん、
あると思いますよ。だから僕らでもその肩痛い時ありますけど、うん、肩痛い時に投げてたら痛くなくなりますもん
痛い時に投げる、
でも試合なんて投げなきゃいけないじゃないですか、うん、でもそれが抜けるんですよ痛さが。それが僕強さになってたと思うんで痛くても僕平気に投げてました。
大魔神はじゃあ肩かなり痛かったもん現役時代。
でも肩は痛めたことそんなないんですよ。でもたまにやっぱり痛い時なんですよ。この前のよくあるじゃないですか、前のとことか痛いとか、うん、痛いなって。でもその時ももう投げてました。サルミチール塗ってガンガン熱くして
すごいです、時代が出ましたねサルミチール僕らもよくお世話になりました。サルミチールがね
暑さで痛みを忘れるみたいな、そうすると痛さなくなるんですよ。2、3日後にこう投げてる間にで、だからそれで肩が強くなるのかなという感じでしたね僕は。
まあ確かに僕の経験でも、高校1年生の時、まあ、バッティングピッチャーずっとやらされて、うん、まあ痛いのかゆいの言ってられないですよね、はいはい、で1年生で1年間、ほぼほぼ毎日投げてて、うん、それ100球とか150球ぐらいバッティングピッチャーやって投げてると、うん、2年生の時に圧倒驚くぐらい遠投が投げれるようになりました、うん、肩って1年でこんな強くなるのっていうぐらい、うん、だからある程度鍛えなきゃいけないってことも。
そうなんです、だからそのとこが難しいんですよ。鍛える部分ともう痛さっていう部分が、うん、それはもう自分で判断するしかないですよね。
それ多少痛みは伴うと、はい、伴うけど、うん、そこでもう一個踏み込んでいかないと本当の地形みたいなできない、
強さがなんできないですよね。
で例えば、結構そういった意味じゃみんな、今永投手もクリーニング、うん、はい、東投手、
はい、
トミー・ジョン、
はい、
平投手トミー・ジョン、はい、入江投手クリーニング、坂口投手もクリーニング、はい、多いんですよ。
そうなんです。だから その、まあ肘まあ、肩ちょっとね心配な、今永肩確か肩だったと思うんで、うん、肘とかだったらそんな大したことないと思うんですよ。
よく言いますよね、はい、肘は戻ってこれるけど、はい、肩は意外と
肩はきついです。はい、でも今永もそういう投げ方してますもんね、肩痛めそうな、まあ、大学の時もやってますから肩。
あ、そういう投げ方っていうの
もあるんですか。肘が下がってるんで手が当たる時やっぱそうすると肩きますよね、はい、しっかり上がらないんで、だそこからな直さなきゃいけないんですけど、
はい、あ、やっぱそういう投げ方で痛めちゃう、
うん、肩痛める人は肩痛める投げ方してますよね、負担かける投げ方してますよね、
はい、大魔神もじゃそれで少し肩痛めたとか肘痛めた時は投げ方変えたんですか、
うん、だんだんやっぱりだんだん下がってきますよね、あの上から投げてたのがだんだんやっぱり横に本になってきますよね。
それでまた膝とかも来ちゃうわけです。
膝、はい、それで膝来ましたね。 で手術して、まあ、もう最後そこですね、あのダメだったの膝痛めて
最後横浜帰ってきて、
はいはい、もう膝だったですね、はい、
やっぱ膝は
きついですね、もう全部が変わっちゃいますね。
だから清さんも膝だったでしょ、
はい、お母さんとかも膝じゃないですか、
松井君も
膝です、
膝だった
ね、はいはい、やっぱ膝はきついですね、
あ、
はい、戻るまで。
でもこれだけのいいピッチャーいるのにその肩肘でって、うん、ここがうまく治って、
ここ誰、まあ、ここの中の2人でも1年間きっちり仕事してくれたら、うん、ローテ回ってくれたら僕は楽だと思います、
あの打線で、
はい、
あとはブルペン、
ブルペンもね力あるピッチャー多いんですよ、だからもう大事に使ってほしいんですよね、
大事に、
はい、だから例えば結構ベイスターズって、まあ、僕の放送でもよく言うんですけど、うん、6回までピッチャー投げたら3イニングあるじゃないですか、うん、したらもう1イニングずつ3人投げさそうとするんですよね、うん、まあ、そうすると3人いいピッチャーを引っ張るって言うんですよ僕は、うん、中継ぎのピッチャーは
貝畑と、
そうそうそうそう、で煮干し2イニング放って、まあ、そのまま直結、ね、2イニング投げて抑えっていうのを2人したら2人進むじゃないですか、うん、でも2イニング投げたかを次の日休ませればいいんですよ、もうフルに、うん、投げないよって、うん、そしたらその楽になるんですよ体が、リリーフ陣の、うん、そういうピッチャーをどんどん作っていかないと、
中継ぎでも1日空くと楽になります、
だいぶ楽、もう何もしないっていう、もう今日投げないからって休ませたら全然気持ちも違いますし、うん、やっぱり前結構3連投4連投当たり前のように中継ぎやってたんで、うん、それでちょっとしんどいよっつって話して、
でも今シーズンは12回、
はい、
まであるから、
だからもう
やりくりも
極端な話、本当にそのピッチャーのなんていうんですかね、先発と、先発が早く崩れたら第2先発みたいなこう長いイニングを放れる子を作んなきゃいけないですよね、うん、だからピッチャーが5回まで投げられなかったら、まあ、同点でいってたらその子が3イニング投げ3イニングぐらい投げる子を作んなきゃいけないですよね、うん、
それでもいるかな、
いや、いると思いますよ、
出てくる、
作んなきゃいけないですよね、
だから今年は斉藤隆君とかも帰ってきて、
はい、心配ですね、
心配番長いて斉藤隆君いて、
隆はもう後輩ですから、
そうだよね、
東高校大学の後輩
です、高校大学の
部屋っ子ですからね、大学の時の、心配ですね、
どうなの、はい、ここで今日は番長に話を聞いてあるんでしょ、はい、ちょっと監督に話を、
はい、
聞いてあるんで、はい、ちょっと聞いてみますよ、
はいはい、
投手陣についてのお話を伺いたいと思います。今シーズンの戦いをどういうふうに考えていらっしゃいますか。
まあ、そうですね、昨年は開幕時にいなかった今永、東は今年、今とかしっかりと順調に来ているので、まあ、今年は開幕からしっかりとローテーション守ってもらえる存在だと思うので、まあ、今永、東、ロメロ、大貫、まあ、去年調子悪かった浜口もそこに加わってくると思うし、若い京山とか、去年特に春先はゲーム作れない試合が多かったので、今年はしっかりと作れると思いますし、去年早めにも休ませるところ休ませましたし、今年に向けて万全を期して臨んできてくれると思うので、それは心配しないです。
リリーフ守護神このあたりはいかがですか。
まあ、今年延長12回までという、去年までは9回打ち切りでしたけども、そのあたりで、まあ、もちろん先発の長いイニングっていうのも重要になってくると思いますし、リリーフ陣も複数イニング行ってもらうリリーフも出てきますし、まあ、その中で、まあ、クローザーは、ね、しっかり決めれればいいんですけども、そこもまずキャンプ方向性に競争になると思いますし、まだ決めてないです、決まってないです。
そうなんですよ、
うん、
抑えもだから三島投手なのか安明なのか、はたまた外国人とか、うん、でもなんかね、去年僕ね安明と飯食ったんですよ。
あ、はい、怖いですもんね、
はい、
はい、
で、まあ、少し腹なんとかしないって言って、なんかあいつなんかちょっとポーッと出てでしょ腹が、
まあ多分体質だと思うんですけどね。
で、
はい、
ちょっと聞いたの、
はい、
あのまだ独身だから、
はいはい、
食事とかどうしてんのって、はい、食事は一応ちゃんとこうでこうでこうでって言うから、でなんで腹出てんのって話になって、はい、あいつ おかしくんですそれね、一番ダメです。お菓子一番ダメです。
あのね、はい、それも、ね、もう、野菜米30なんですよ。
はいはい。
で、いつもなんかテーブルに、なんか乗っかってんですって。はい、
そう
それテレビ見ながら、その、なんか、つまんじゃうんです
ダメです。
お前、ダメだよって。
はいはいはい、はい。
子供じゃねえんだから。なんかポテトチップスだとなんとかだとかっていうのが、ね、うん、好きらしいんですよ。で、やめろっつって、それを去年、ものすごい俺は言って、
はい、
でも、LINE にも、お前絶対お菓子やめろっつって、わかりましたって言ったら、なんとこのキャンプ7キロか8キロ痩せて帰ってきたって。
あ、そうか。
お菓子やめたんだね、多分。
お菓子やめてなんだけど、僕も8キロぐらい痩せてるんですけど、
うん、
一番太った時より、
うん、
お酒やめて、
うん、
痩せたんですよ。
酒やめた
のか、コロナ禍で外出ないじゃないですか、
うん、
で家で一滴も飲まないんで、それだけで痩せたんです。
まあ大魔神はね、とにかく昔この番組でもしましたっけ、野茂英雄が当時近鉄にいた時はもう試合終わってから、まあ浴びるように飲んでたんですよ、うん、朝まで。それでまたへへへっつってやってたんですけど、メジャー行った、ドジャースに行った95年、行ったらすっごいすっきりしてて、お腹なんかもぶっさっとシュッとしてて、え、どうしたのと思うって言ったら、もう酒やめましたって。あれだけ大酒飲みだったのに、カプチーノ飲んでたの、飯の時。すごいね、のもうさすがだね。やっぱメジャーで戦うと、そうやって食生活含め酒もあれして、やっぱキレを取り戻したんだねって言って感動したんですから。大魔神シアトル行って1年目見に行きましたよ。夜、ダメです、頑張ってねって。ガバガバ酒飲んでます。大魔神は、シアトルで、なんかね、喫茶店みたいな、
そうそうそうそう、
スナックみたいなとこで、はい、ガバガバ飲んでました。
ストレスが。
抑えは。
はい、抑えはストレスが。
はい、
ストレスが。
その大魔神が今、酒をやめた。
やめたとか、あんま飲まなくなったんですよね。
あら、
はい、
でもそうね、はい、やっぱみんなお酒やめて、そうやって体調良くなって、うん、
だから安崎もそのあのボールがその痩せて落ちなきゃいいですけどね。
え、痩せるとスピードって落ちちゃうんですか。
落ちる子もいます。だからあの昔森田ってピッチャーいたじゃないですか、
はい、
森田幸輝、
はい、
幸輝は140キロぐらいしか掘れなかったんですよ、
うん、
で体重増やして150キロ近くになりました から、だからそういういるんですよ。
え、ウェイトイコール急速になるんですか。
なる子もいるんですよ。僕もそうですもん。僕高校時代細かったんですけど、大学行って10キロ近く増えたんですね、体重が。そこで球速くなったんですもん。
それはあれでしょ、筋力でしょ。
筋力とかでも体重もあると思いますよ。バッターもそうだと思いますもん。
でも結局ね、パワーを手に入れたいがために体でかくして、うん、膝に来ちゃうっていうパターン。
筋力が決まってますからね、その人の、この関節にできる筋力とここまでってありますから ね
骨に対してしかつかないんで、
はい、
それはやっぱり2メーターの人は鍛えれば当然筋力つくわけですよ、
うん、はい、
でも減っちゃうと、スピードも減っちゃうとなると7キロ痩せさせ
た、だからそれがいい風にね向けばいいですけどね、
キレみたいなところで
出ればいいですよね、はい、でもバスがそこまで悪くなかったですけどね。なんかシュート回転、腹つっかえてシュート回転ばっかりしてましたからね
やっぱりお菓子やめたことは絶対
だから、あの、なんですか、こう安崎はボール自体はそんなスピードは落ちてなかったんです、去年も、
うん、
だけどこのシュート回転するのが一番悪いところなんですよ。まあ、うん、クロスしますからね、あいつ
ちょっとね、
はい、でそれでこう引っ張り切れなかった部分があったんで、あれお腹かもしれないですね
これで少し
戻ればいいです
ね。戻れば。
はい、いいですよね。
そうすると、その、三島君との、うん、まあ、そうですね。そういうも
ん。だから、早めに決めた方がいいですよね。
あ、そういうもんですか。
はい、大輔も、早めに、それは、そこをしっかりしないと、今の、この野球っていうのは。
どっちが、ちゃんと、最後締めるんだっていうことを。
うん、そうですよね。で、またの二人仲いいじゃないですか。
そう。一緒にね、なんかね、自主トレみたいなこと一緒に。
僕、それ、新聞で見てと、テレビで見て、この子たち、なんかないんかなと思ったんですよね。その、争うっていうか、僕じゃあれえないですよね。
だって、この間ね、菅野くんと、阪神の藤波くんが一緒に、やってるとか、
はい、
ソフトバンクの柳田くんのところに、
うん、
あの、 清宮君が行ったりだとか、はい、ロッテの安田君が行ったりだとかって、はい、今もう5列同州、
そうだから
他球団でも
ありえないですよね、僕らの時代とか。
だからこの間福本さんが来てくれて、うん、リモートで、
はい、
仲良すぎる。
そうなん、そうなんですよ。まあ、僕だからジャパンの試合が多いから、それがだからもう仲良くなってってあると思うんですよ。いや、戦いで飯やっぱプロなんだからと思うんですけどね、うん、僕も
だから久保さんなんかの時代も、はい、野村さんとかが挨拶は試合前にしときゃいいんだって、うん、いちいちこれ今の野球だったらファーストベース行ったところで挨拶して審判の人にも挨拶して、うん、そんなことはせんでええと、
うん、
もう試合前に挨拶しときゃもうあとはもう一切挨拶もないよね、勝負なんだっていう。まあ、
そうそうそう。
そういう感じ。
僕らもそれは言われましたね。やっぱりペチャクチャ喋る、試合にやったらペチャクチャ喋るなって。
そりゃね、一回ね、大魔神とかね、谷繁君だとかね、森田君だとかと一回ね、シーズン中飲んだことあるんですけど、やっぱりあの頃のね、森田君なんかすごかったですよね。威勢良くて。あるバッターの頭付近に行って、そのバッターが怒って、ガッって来た時、もう一回行ったるぞおい
そうそうそう。
そうとにかく鼻っ柱が強かったですよね。
いや、強かったです、森田は。はい、
気持ちで投げてたんですよ。
気持ちで投げて
た。彼は。
はい。
はい。で、まあね、その頃の大魔神もそうですが、森田君もシーズン中なのに、飲む豪快に飲むね。
そうです、
ね。すごかったですよね。
とりあえず森田とはいつも今一緒にいましたね。
ね。
はい。
いや、でも、それはチーム内で、そういう関係は、でもいい、良すぎてもうダメやろね。
だから
安田明と三島君は、
まあ、同じポジションじゃないですか。
うん。
はい。僕と森田はもう、そこは出上がってたんで、セットアッパーが森田で、うん、僕が抑えても決まってたんで、うん、そこはポジションが違うじゃないですか。
うん、
はい。森田と僕が争ってたら、僕は森田とそんな仲良くはしないと思います。
あ、
はい、やっぱりプロとしては、ね、そういうことですから。
なるほどね、はい、大変ですよ。だからもうこのセットアッパーか抑えかもまだ決まってない状態だと、
うん、優しすぎる。だからみんなでこうなんか仲いいというか、ベイスターズも仲良すぎるんですよ、見てたら。
だから なんだっけな、誰かの YouTube で石井拓郎ちゃんが、
はい、
当時そんな強かったけど仲良くなかったって。
全然仲良くないです。だから石井拓郎なんて一回エラーして、僕ジャイアンツ戦かなんかで、うん、エラー拓郎して、もう最後石井さんがなんかショートコールってもうゲームセットだったんですよ、ファーストに投げれば、
うん、
それでエラーして、そこから同点追いつかれたんですよ、
うん、
でてめえこの野郎っつってそれで自分がサヨナラヒット打ったんですよ、うん、延長になってそしたらあのヒールインタビューで泣き出したんですよだから俺もうそれ見た時に、あ、俺はそんだけプレッシャー与えたんだと思って、拓郎が泣いてるんですもんね、ヒールインタビューで。自分お前自分がいらして自分が打って何泣いてんだお前
それあの時代はやっぱみんな そのくらいの関係性だったの。
はい、仲良くないです。
あ、でもなんかすごく仲いいのかなと思って
さ。いや、何でも言いますよ結構。だから難しいプレーをしろって言ってるわけじゃなくて、簡単なプレーはちゃんとやってくれよみたいな話ですよね、うん、だからその時も正面どころをジャックルして一塁の、うん、そこから同点ですからね。
あ、
はい、
でも権藤さんがすごく大人の扱いしてくれてたっていう。そう
です。だから自分らで結構言い合いとか、まあ、いろんな野球の話をしだすっていうことですよね、
うんうん、
はい、
だからすごくなんかおのおの自分の役目をしっかりしとけば、
そう
あとは、
はい、
フリーだと自由にっていう、
はいはい、だから考えながらやってましたよねみんな。まあ頭のいいチームでしたから、選手一人一人が大人のチームっていうか、自分で何しなきゃいけないっていうのを分かってるチーム、
うん、
言われなくても、
うん、
はい、でその代わり指摘はされますよね。だから、うん、変なっていうか怠慢なプレーしたらやっぱりバーッみんなで言いますし、
あ、やっぱそういう一つのプレーに対してチームで、
はいはいはい、
あのプレーはおかしいじゃないかって、はい、それは試合中でも、
はい、厳しさあります。だから帰ってきてどんまいどんまいなんて絶対ありえないですね。
ない、
はい、ないですね。
なんだそれっていう、はいはい、
そこだろうみたいな。
やっぱ集中力なんだね、
はい、
一球一球に対する。
そうですね、はい、
そうですか。じゃあ
だからいいプレーにはもうそれはみんなで喜ぶし、
うん、
やっぱりそういう怠慢プレーにはみんなで厳しくっていうか、野球に対してだからみんな厳しかったですよね。
なるほどね、はい、なるほどね、まあ、とにかく大魔神がもう完璧でしたからね。え、だって 0.64 とかそのぐらいでしょ。
そのぐらいです。はい、
はい、でも谷繁くんがこの番組来てくれて言って言ってたけど、はいはい、大魔神はフォークを4つ投げれたって。
あ、コース落とし方ですね、
はい、外の他に、はい、いわゆるカウント球で、ね、はいはい、取るフォークと、はいはい、あと空振りさせるためのフォークと、はい、だから4つあって、左バッターには外に逃げる、はい、右バッターにもこっち側にスライドするみたいな、はい、それはもう意図して、
はい、やってます、やってます。
だから4種類自在に投げられたって、はい、谷繁君が言ってて、もうあの時の佐々木さんはもう無理ですよって、ノーチャンスですよって、はい、で、まっすぐが本当に10球外角低めって言ったら10球来たって、はい、なんであんな酒飲んでたのに
ちょっと指先からでアルコール出てくるんでしっかりです。
すごい、まあ確かにね、あのぐらいすごい、まあ9回抑えてくれるピッチャーいれば、まあ、ゲームは8回まで作っていこうってなるもんね、
まあ、その前も僕らの時、優勝した当時っていうのは長継陣も良かったんですよ、うんうん、ちゃんと自分らの仕事してくれてとか、だからその時の見てる、うん、三浦大輔が監督なんで、うん、あの通りやってくれたらいいと思うんですよね、まあ、あの一応そういうピッチャーを作ってって自分の中で、うん、はい、
やっぱ駒はだね、駒がもうちょい、
まあ、まあでもいると思うんです。
いる、
いると思います。
なるほどね、
うん、
いい、じゃあピッチャーは少しあれ、まあ、打撃について、はい、ちょっと番長に聞いてある。
では次、打撃陣についてそのあたりはいかがでしょうか。
やはり去年もその3割打者もね、多くいましたけども、やはりそれをいかにどう得点につなげるか、チーム打撃がどれだけできるか、そのアウトのなり方ですよね。あの、どうやってランナーを進めてチーム打撃ができた中で得点力を増やしていくかっていうのが、その辺が非常にポイントになっていくと思いますし、やはりその一つ先の塁という積極的な走塁っていうのはね、まあ足の速い遅い関係なく、盗塁だけではなく、やはりその一つ先の塁という積極的な走塁っていうのはね、今年もキャンプからしっかりと、やっていかないといけないなと思ってます。
そうなんですよ、打つことは打つんですけど、はい、1点差ゲームみたいなところは、うん、やっぱり終盤盗塁とかそういうのも絡んでこないと、
まあそういう、でもできる選手そんなにいないですからね、
俺が、
はい、だから何人かしかいないんで、ええ、例えばそのアスリのスペシャリストを、まあ、作るのか、うん、どうするのかでしょうね、うん、でも やりたいことは三浦大輔の場合は分かってるんで、うん、今言ってるようにね、やっぱりそういう先乗りをやりするとか、うん、どういうバッティングするかっていうのは、うん、そういうバッティングできる子たちが少ないですよね、見てて。
ここでチームバッティング、
はい、ここでこのバッティングかみたいなの多いですよ。
まあ確かに強い時のチームって、あ、ここはやっぱり最低限送るんだなとか、うん、あ、ボンダでも進塁だ、うんとか、はい、あ、これ1球目からこんなに簡単にフライ上げねえよなっていうバッティングしてますもんね。
そうですね。だから例えばそのノーアウトランナー 2,3 塁で前進守備引かなかった、うん、ったらセカンドゴロ打てないんですよね、うんうん、したら1点入ってまたバナナ3塁、うんうん、だそういうことを簡単にやってくれるチームだったらいいんですけど、うん、考えて、うん、そういうことできてないんですよ。まあでも石井拓郎がいるんで、うん、今回コーチ入ったんで、うん、あいつは多分そこら辺厳しいと思います。
泣いちゃうから、
はい、
だから大魔神に怒られて泣いちゃうから、
はい、そういうこと口酸っぱく拓郎だったら言うんじゃないかなとは思いますけどね、はい、そういう野球やってきたし押し込まれてるんで、それが浸透してくれたらいいなとは思いますね。
石橋貴明のゲートセブン、石橋貴明のゲートセブン、
石橋貴明のゲートセブン、番組ではメッセージをお待ちしています。アドレスはゲートセブンアットマーク tbs.co.jp、 ゲートセブンアットマーク tbs.co.jp、 ゲートは小文字で GATE、 セブンは 数字の7です。おはがきの方は郵便番号 107-8066 TBS ラジオ石橋貴明のゲートセブンまで。メッセージお待ちしています。
石橋貴明のゲートセブン。
どうなんですか、あと新戦力、うん、あ森君ってでも
これ使ってほしいですね。だからこれ拓郎相当期待してると思うんで、彼がショートに入るようだったら僕も彼を期待してます。すごい
で右投げ左打ちだし、
はいはい、足もありますし、
だから同じタイプですよね、
うん、そうですそうです、
拓郎ちゃんと、
はい、
いいバッターでね。なあとね顔がいいのよ。
そうなんですよ、
かっこいいのよ。
そうなんですよ
森くんね、うん、あの、桐蔭学園で、あの、オールジャパン選ばれた時もね、この子かっこいいなって、う
ん。結構ね、背もあるんですよ。
あ、タッパもある
の？結構ね、ちっちゃめに見えるんですけど、そんなちっちゃくないです。そこまで。はい。だからちょっと、もうちょい、あの、鍛えて、うん、ただ僕はすごいいい選手になるんじゃないかなと思ってますけどね。
そうしたら、10年、下手すら15年ぐらい、ショートはもう。
いけるんで、だから去年も最初使ってパンパンと打って打たなくなったら下げたんですよね、うん、いやー使い切れよと思ったんです僕は。
なるほどね、
うん、ここはもう使い切って彼に任せて育てようと思ったんだけど、うん、そこ我慢できなかったんですよね三浦大輔が、うん、まあチーム事情もあるんでしょうけど、
まあオリックスのあの紅林くんみたいに1年間というか使うっていう、うん、
はい、で彼の場合はまだその2年目20歳ぐらいですよね、まだ、うん、だからもうちょっとの我慢しても育てるためにも、うん、それこそあの、ね、坂本隼人じゃないですけど、うん、あの使ったじゃないですか、うん、ああいうふうに育ててもぐらいの選手になってほしいなって使って、ね、
これ勝ちながらプラス育てながらってなかなか大変だろうけど、
いや我慢です。
いやだよ、ダメだよね、
我慢です。
やっぱりヤクルトはやっぱ村上君使ったもんね。
使い切りました。1割何歩でもってあったじゃないですか、うん、でも使い切ったじゃないですか。
巨人も岡本君使ったもんね。
使いました。だからこれは絶対この子がはっきりチームのそういう主力になってくると思うんだったら、うん、もう我慢してと思います。
1年間
はい、
拓郎ちゃんがじゃあビシビシ鍛えて、
はい、だから拓郎は大輔の先輩なんで、拓郎、うん、が大輔にもバンバン言えば
もう番長大変だね。
いやだから僕そこが心配してるんですよ、うん、大輔人がいいんで、うん、お前高志とか高、まあ高志は大丈夫だけど、うん、言えるのかな、う
ん、ああライバル陣も入っちゃえばよかったじゃん。
いや僕はあのいいです
ライバル陣と立ち重君入ったらほぼ98じゃんこれ。もう
したらもうあの三浦大輔がかわいそうです大輔が泣いちゃいます
いやじゃあ本当にあとチーム全体についても番長が
ドラフト組の中で三浦監督が特に注目期待している選手はいらっしゃいますか？
もう全員です。選手は特に誰がっていうところはないですけども、まあやはりね今年で言えば小園1位で、スカウトの評価も高かったですし注目を浴びる中で、どういうふうに成長していくのかしっかりと焦らすことはないですけども段階を経てレベルアップしていってもらえればと思います。
そして石橋さんが注目しているのはドラフト5位の深沢投手なんですけれども、三浦監督はこの福澤投手についてはどのようにご覧になってますか？
あのポテンシャルはすごく高いなと、投手としての総合力ですよね。スカウトの情報からとか話を聞くとやはり全体的にはしっかりとまとまった投手ピッチングがうまい投手っては聞いてますので、その辺でしっかりと体が出来上がってくればもっとゲームを操れる投手になるんじゃないかなと期待します。
そしてコーチ陣あの優勝経験している98年組の斉藤さん、石井さん、鈴木さんなどをコーチに迎えましたけれども、そういった方々をコーチに迎えた狙いというのを改めて教えてください。
皆さんね本当に経験豊富な方なので、外でね経験されたことをまた横浜 DeNA ベイスターズに新しいものを吹き込んでもらえたらなと思って期待します。
番組パーソナリティの石橋貴明さんおよび佐々木一博さん、そのお二人へのちょっとメッセージというのをいただけますでしょうか？
はい、そうですね。まあ、昨年はもう本当に悔しい1年を送って、やっぱこの、その悔しさをバネて、その悔しさを武器に、今シーズン1年戦っていきますので、見ててください。頑張ります。
もうね、去年、いきなり、すごい連敗したでしょ。
そこだから、もう借金10から始まってますからね。
だから、監督初勝利した時、僕、メールしたんですよ。おめでとうございますと。頑張ってくださいねって言って、頑張りますって。そっからメールしてないもんね、俺。メールできなかったもんな、去年。いや、でも、僕ね、本当にね、まあ、うん、今年の小園投手っていうのも素晴らしい甲子園でいい球投げたから、うん、で、タイプで言ったら番長みたいなタイプになるんじゃないかなと思うんだけど。う
ん、いいなんか、まっすぐのように投げるみたい
ですね。投げてて、すっごい投げてて。はい、でね、このね、専大松戸のね、深澤君とのもすっげえいいボール投げてたんですよ。うん、で、この子も、俺、化けんじゃないかなと思って。で、ほら、小谷さん。
そうなんです。
戻ったでしょ。
そこが一番の今年のいいとこです。
ね。
はい。
俺ね、本当にね、小谷さんが日刊スポーツで書いてる、はいはい、あの記事大好きで、はい、いや、この人戻ったのでいけんじゃねえかなと思って、
はい。それが一番だと思います。だから、この年のピッチャー、特に高校生からのピッチャーは、小谷さんがしっかり見てくれたら、それは化けれます。ね。と思います。はい。
だって番長は小谷さんがほぼ育てたと言っても。
はい。あの二段の味方もそうですね。
ね。
はい。
だからね、すっごいもう名伯楽なんですよ。ピッチャーのことはもう。
すごいです。だから僕らも、まあ、コーチでやってもらってたんですけど、うん、なんかちょっとフォーム違うと、ここってポイントポンって言ってくれるんですよ。あ、そっかって言って直してくれるんですよ。すっごい楽です。
あ、そう。
よく見てます。
あ、実際そ、はい、そこがちょっと。
ブルペンでやってる時に、うん、調子悪いな、佐々木、ちょっとこうなってるぞって、ポッて言ってくれます。
それはもう本当に、数ミリ単位ぐらいな。
そうです。でしたら、そこ気をつけてやると、あってなりますね。そんぐらいしっかり見て、選手一人一人見てます。
だからね、俺は小谷さんだと思ってんだよ。
さすがです。
ね。
はい。
本当にね、甲子園の時の観戦記みたいな、このピッチャーこういう風に化ける。非常に素材として楽しみとかっていうのがね、本当的確なの。楽しみな。
だから、選手、この今年ドラフトされた若い選手とかは、すごいいいと思います。
うん、ね、
はい、高校生ぐらいの。よく言ってくれると思うんで、はい、いいと思います。
ほら、ね、俺の意見に大魔神が、さすがですと言ってくれる。本当にね、もう、大変ですよ。もう、始まるから、野球が。
まあ、三浦もね、今、元気よく喋ってましたからね。あの1年間続いてくれること
信じてあげましょうよ番長のことを大魔神。
いやでもチームっていうか選手はいい選手本当に揃ってるんで、あとは本当に大輔がどう使うかで変わってくると思うんで、そこはしっかり見て使ってほしいなと思います。
でもこの間はね、高津監督がもう来てもらって話聞いたんですけど、やっぱプロの選手って一個勝ったら、また一個勝っただけで、チーム状況変わっていくって。
うん、まあ、自信持つと選手変わりますからね。うん、
だから、その、最下位の時にすごい悔しい思いをしていたのが、一個勝って、また一個勝って自信になっていくと、すごくチームが良くなってきて、で、あれよあれよという間に、なんか、すごいチームになっていくって。うん、だから、DeNA も本当に。
まあ、一つだと思います、本当に。
ね。
はい。
その流れが急にグッて良くなったらグッと、うん、おっていう。
だから高津は本当にそういうなんかゲームの読みがいいですよね。その流れをずっと見てますよね。彼だから変な采配しないですもんね。
だからそれはあれなんじゃないの、大魔神とか、まあ、
リリーフとかやってるんでよく見てたと思うんですよ、ゲームの流れっていうの、で今日出番あるのかなないのかなって、こういうことしたらこうなるなっていうのをよく見てたと思うんで、だから僕も解説してるときってその流れをよく言うんですよ、こういうことしちゃいけないとかって、そうするとこう流れが変わるっていうかあるじゃないですか、そういうの多分高津見てるから、そういう変なこと高津しないですもんね。見てて
だからこれは何人か僕が話した野球人の人たちのピッチャー目線での野球の見方ってやり方っていうことで言うと、江夏さんとか大魔神とか、そう、この間の高津くんもそうだし、 あとその藤川球児君もいるじゃん、うん、流れがそれがビシビシ当たっちゃう時があるって、うん、そのどうしようもない、だからここを最低限抑えないと悪い流れになっちゃうぞって言ったところを外しちゃうと本当に悪い流れになっちゃったり、
うん、そうそうそうそう、だから僕よく言うんですけど、例えば、まあ、矢崎を抑えてる時に、矢崎って1日しか放てないじゃないですか、うん、あいつ登板数よりも多分イニング少ないんですよ、
うんうんうん、
だから100試合放てたら95イニングとか少ないんですよね、うんうん、だから8回とかで行った、僕はよく8回とかよく行ってたんで、うん、ここは抑えじゃないと抑えられないところってあるんですよ、うん、だそこは行かなきゃダメだって僕はよく言うんですよ、
開幕でも
開幕でも8回途中でも、うん、ここは抑えが抑えないと、うん、ひっくり返されるよっていうとこがあるんですよ、
う
ん、
まあひっくり返されちゃったら仕事なくなっちゃうわけですよね、
そうそう、だからそこは行かなきゃいけないって、だからここはやっぱり行かなきゃいけないっていうところを使い切れてないというか、いつからリリーフっていうか抑えは1人になったんだって僕は言うんですよ、
ダイマジンの時は8回とか、
あ全然行きますよ、だからここは俺しかないだろうっていうところは行きます、
なるほどね、はい、高津君も言ってたそれ、はい、昔、うん、野村さんが今日ごめんな明日投げさせないから今日放ってくれって投げた次の日また投げさせられ
た、あそれはそうなんですよ、だからよく 高津と岩瀬と、まあ、3人で喋ってた時に、うん、僕と高津がいつも、うん、岩瀬お前いいよな1人ぐらいなって、うん、俺なんか3人落ちたぞお前っつって抑えやってて3人とか延長15回目だったんで、うん、僕5人とか放ってましたから、うん、であの抑えで、
なるほどね、
はい、で僕らそ う、まあ、そういう時代だからあれだったんですけど、でもそれをやってるから、うん、ここは行かなきゃいけないっていうところを高津も分かってると思うんですよ、う
ん、やっぱり見てて、あそういう流れの時にこういう投手起用してるっていうのはありました、う
ん、ありますあります、ここはこのピッチャーだろうってやりますよね、高津見てたら、はい、やっぱそこにはすごいですね、
いやでも本当大魔神とかもやっぱねピッチャーで抑えでやってた人ってその流れがこう見えてて、だから自分の準備する時間だとかそういうのも、まあ、分かってきちゃうんでしょ、
はいはい分かります、だから5点差6点差負けてても、うん、あこれは来るなっつったら準備しだしますし、うん、はい、
だからそのあっていう瞬間がだから、はい、エナスさんでいうとこの匂うっていう、匂うんだよねって
話されますね、はい、
これでもね本当にねピッチャー目線の人とバッター目線の人でね野球の見方って全然違うんですよ。でね、これ、もう本当に一回僕、どっかで話したことあるかもしれないですけど、大魔神と野茂英雄と僕一回、ロスで飯食ったことあるんですよ。これが驚くべきことに、大魔神と野茂英雄一個、年が大魔神の上なんですけど、投げてるボールはまっすぐとフォーク、二人とも、しかない。でも、バッタバッタ抑えてたでしょ。その二人がね、先発と抑えっていう立場の違いはあるんですけど、野球の話したら、まあ野球感一緒ですよ。同じ見方しますよね。野球の見方が。本当に、ああ、そう、投げてる球が同じで、こういうピッチャー目線の考え方って、やっぱ似てくるんだなっていうぐらい、すっげえ合ってましたよね。
はい、これ面白かったのは、僕も清原と一郎を紹介、合わせたときに、うん、これを二人も全く一緒だったんです。
あ、そう。
はい。その話でも、バッティングの議論で、こう、もう同じようなこと言って、二人で。だから多分、そういうのって、やっぱり似たとこあるんでしょうね。
なんか、あの焼肉屋、ね、ロスの有名な大魔神が最初見つけて、それで、一郎に紹介したのに、はい、一郎が使ったら一郎の店みたいな。
そうそうそう。WBC で行かれたら、僕、久しぶりにお父さん行っていいですかって言ったら、今日貸し切りです、誰のって一郎さんなの、ふざけんなよ。
あるんですよ、そういう有名な店が。そこに大魔神と、俺と野本3人で飯食ったんですけど、そこの大将絶対に、あの誰がどんな有名人が来ても写真撮ってくれとか絶対言わない人なのに、その時だけは俺に高さん写真撮っていいって、それでさあ4人でフォーショットでそのお店の前で撮って、俺パネルにして送ったのよアメリカまで。そしたらさ、赤で処理してなくてさ、大魔神と俺とノボが目真っ赤だよ。すげえ怖くて、それもちゃんと黒くやって補正して送りましたよ、あの店。
僕ノボあんだけ飲むと思わなかったですよ。 やー、すごいですね。
ものすごいよ。
僕違うところでもあったんですけど、うん、そしたら野茂こう乱入してきて、うん、デロンデロンってきて、それ最終戦だったんですよ、野茂が。あっちはプレーオフなくて僕らプレーオフだったんで、うん、そしたらデロンデロンって言って、やめてくださいよーとかって、とも来た時に、お前デロンデロンだなーって言って、ホームラン打ったんですよね。最初なんかだなんか時に。その時でもう気分良くて飲みすぎちゃったんですよね。
でもその、野茂英雄と大魔神と一郎とね、うん、草野球やったことあるんですよ。はい、その時まだ大魔神
そうそう、
あの横浜で、はい、もうメジャー行きたくて行きたくてしょうがなくて、その時の野茂はもうバリバリで、で、もう二日酔いでやってきて、ゲーゲーゲロ吐きながら、草野球やりながら、夢は夢で終わんだとか言って、
あの男の子ね、高橋さんの会話してた、メジャーに行きたいとかって言おうと思えて、いや、夢なんですよ、
夢で終わんだ
いや、ちゃんと釘刺しとかないと、それはね、変な方向行っちゃ困るんで。
じゃあ、ちょっといろいろ今日はありましたけども、はい、大魔神最後、はい、今年の野球界に期待すること何ですか。
まあ、ちょっとエキサイティングなゲームをしてほしいですね。
エキサイティング、
うん、もっとこう、なんていう、もっとこうギラギラしたような、もうなんかスマートなんですよ、うん、今の野球って。
お
う、うん、かっこいいじゃないですか、みんな。かっこよくやるじゃないですか、野球。うん、じゃなくて、もっとこう、なんていうんですかね、ぶつかり合いっていうのを見たいですね。もう本当に紙一重の勝負っていうか、うん、例えばピッチャーだったらもうこうやられたらインクパーンっていってからのとかさ、そういうのなんか見たいなっていう、そういうのここ何年も見れてないんで、うん、なんかこうスマートにふーっと一試合が終わっちゃうっていうのが多いんで、う
ん、はい、それ言うね、なんかやっぱちょっと年代の出てくるよね、うん、山崎武史君が言ってたもんね、なんでこっちからの当てちゃえばいいんだよって当てちゃえばいいって、それ星野さんだったら当ててますよって
まあ昔こう、あの、なんていうのか、なかったね、
肘当てとか
ね、肘当てとかなかったから、避け方うまかったんですよ、みんな。
なるほどね。
今わざと当たってくるでしょ、あれも腹立つんですよ。だから
ちょっとこ
う、そう、あとちょっとで、あの、うん、当たって、今度当てるじゃないですか、うん、ただ当ててやるんですよ、次びっちりそんな当たりたいなら、じゃあ当たらないですよ。
はい。そのぐらいちょっと、ギラギラした。
ギラギラした野球みたいです。
はい。もう、だから早く大魔神も、釣りもいいけど、大場さんもいいけど。
あと車のレースもやってる
んで。車乗ってんの？車乗ってるんで。じゃあ大魔神も早く、はい、ユニフォーム着て、もう現場に戻って、はい、大場さんとか、
はい、
ちょっとやめて。
頑張ります。
ということで、今日は佐々木和弘さんでした、はい。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。